3番竹原ゆり子が通告に従いまして大きく3点質問いたします。まず1点目、市長の説明責任と再発防止について。2017年5月の壱岐市政治倫理審査会報告書によりますと、市長は自ら叱るべき時期に説明を行うと明言されています。今回民事訴訟の判決の確定にあたって、ホームページ、ケーブルテレビ、司法などで広報されていますが、この市民への説明責任が十分果たされているかどうか考えております。ぜひ、記者会見や市民との対話、オンラインを含む対話の場を、対応の場が必要だと考えます。また、再発防止の徹底のため、記者会見や対話の場の様子の、動画、アーカイブに保管し、いつでも市民が検索、視聴できるような、再発防止策を確認できるようなシステムの構築が必要だと考えております。はい、お願いいたします。
はい、竹原由美子議員の質問に対する理者の答弁を求めます。白川市長。
3番、竹原由美子議員のご質問にお答えいたします。民事訴訟、損害賠償請求事件の判決確定にあたっては、ご承知のとおり、市民皆様に対し、市議会の中でのご報告、並びに、壱岐市ケーブルテレビ、市ホームページ、市広報誌にて、私から、お詫びと内容説明をさせていただいたところであります。その内容といたしましては、これまでの経過と判決結果、並びに判決結果を受けての私の考える4つの責任について皆様へお知らせしていただきました。その説明の中でも触れておりますが、平成29年1月の刑事訴訟からこれまで5年間にわたり、検察庁や裁判所において誠実に細部に至るまでこちらの主張や説明を申し上げてきたところでありますが、市民皆様にその内容をご説明申し上げるには限界もございます。また議員ご提案の裁判所の内容に、裁判の内容に関して記者会見や対話の場を設けると、ある部分からのみのご質問ご意見等についてお答えするという形になるかと思われます。そのような形でこちらの主張のみをお伝えすることは適当ではないと考えております。双方の主張を踏まえ、裁判の中で出された結果が今回の判決文、判決内容であり、今回の判決結果を受けての経過や内容説明を可能な限り分かりやすくお伝えするよう努めたところであります。こうしたことから、この件に係る記者会見や対話回答の開催は考えておりませんが、ただいま申し上げたように、これまでのすべての内容を精査された結果が、すでにご報告申し上げた内容でございますので、ご理解を賜りたいと思います。また、今回の事例は、市長の裁量権の逸脱、乱用ということでございまして、一般的な再発防止の概念には馴染まないものと思っておるところであります。少し本来の法とは少し外れますけれども、議員はかねてから公聴、広報に力を入れるべきとのご意見をお持ちであります。議員ご指摘の動画をアーカイブに保管し、いつでも検索、視聴できるシステムを構築することにつきましては、行政の効果的な情報発信の一環として、検討を重ねてまいりたいと考えております。このことについて、本市では、令和2年1月から市公式、YouTube チャンネルで動画による情報発信を行っております。これまでにアップロードした動画の内容としましては、壱岐っ子留学制度の説明、裏触れ体操に関する広報動画やスマートニュース、壱岐市チャンネルの設定方法の説明動画、直近では洋上風力発電に関する説明動画等があります。公式チャンネルの活用については、広報手段の一つとして活用を図るよう、庁内に周知しておりますが、動画のアップロード件数は計8本、 チャンネル登録数は約60人にとどまっているのが現状であります。十分な活用に至っていない理由といたしましては、撮影した動画を編集する必要があるという点だと考えております。動画の編集にはある程度の技術と時間を要することから、職員が撮影から編集まで行うことは技術的な面や時間的な問題により活用が進んでいないというのが現状であります。今後こうした課題の解決及び効果的かつ効率的な情報発信に向け、事業の中で作成した動画を YouTube チャンネルでも公開する、他自治体の運用状況を参考にするなど、活用についての検討を重ねてまいります。
竹原議員。
はい。はい。答弁いただきました。広報されている部分なんですけれども、今回、ですね、壱岐市自治基本条例第17条の2、市長等は、市政の透明性を高めながら、市民への説明責任を積極的に果たすものとするという、条文があります。これをもとに、今回も公表されたんだと思います。それがですね、つい最近、私ももう一度ホームページをチェックいたしました。2月15日にアップされている、内容が、削除されておりました。私も大変驚いて何度も、毎日何度も確認したんですけれども、やはりどこにもこう、つながらない、削除されている。まだ一月も経っておりません。こういう状況でなぜ削除されていたのか、私は大変驚きました。こういうことが、あってはならないことだと思います。特に、市長の考えを述べている大事な、文の、内容ですね。そこのホームページのところから完全になくなっているので、もう一度見たい、確認したいと思った方は、多分そこの、できない。そこまで到達できなく、私もですね、私はプリントアウトしてたので、ものはあるんですが、やはり新しく、見ようとされるか、検索すると、ページのところまでは、検索項目には出るんですけども、ページはもう削除されてありませんというしか表示されておりませんでした。これは、大変問題かなと思っております。なぜ削除されていたのか、ちょっとご確認お願いいたします。
白川市
長。例えば、竹原議員がおっしゃる、今、ご質問が、そのことが原因だったということで、今、分かったわけですけれども、そこはですね、私、正直申し上げて、私自身が気づいておりませんでした。私は、そのお詫び申し上げます。私は、今、司法で、活字に残っている、司法では活字に残っております。そういった意味からしてもですね、私の監督の不行き届きだったと思っております。私も技術的なことわかりませんので、上げられる、だと思いますので、再度上げさせたいと思っております。
竹原議員。
はい。ありがとうございます。ぜひ、ご確認いただいて、もうすぐに早急に上げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次のその、再発防止については、今、市長の答弁によりますと、今回は、市長の、恣意的なことということで、再発防止の、裁量権の逸脱ということですね。他の、ことへの、再発ということにはならないというのを今お答えいただいたんですけれども、私の考えとしましては、今回、やはり市長の裁量権ということが今言われましたように、いくつも他の分野においても市長の裁量権っていうのはあると思うんです。他の条例や規則、要項におきましても、市長が認めるとかですね、市長の判断でとか、必ず書いてあります。そこがやはり市長の裁量権ということで、今回と、中身は違ってもですね、市長に対する裁量権はあると思いますので、やはりここでは、きちっと、今回のことを反省、どこが、 間違いだったのかというところを踏まえて、再発防止に対するお考えをもう一度お願いいたします。
白川署、
竹田議員の追加のご質問でございますけれども、そのことについてはですね、今回私は本当に、反省を出しておりまして、条例も出しているというようなことでございますので、ご理解賜りたいと思っております。
竹田議員、
はいはい、今は反省したことを次言及という形で上程しているということですかね。それでということですね。ということは、まあ、そこは反省ということで、はい、受け止めました。しかし、その裁量権の逸脱乱用というところで、他の、まあ、条例や規則、要項に書かれていることに対しても同じようになりかねないということを私は危惧していますので、そのあたりの再発防止の、まあ、市長としての、思いというかですね、はい、決意をお願いいたします。
白川署、
先日も申し上げましたけれども、そのことを忘れないために24ヶ月ということで条例を提出しております。今おっしゃいますように、そしてまた私はそのことについてですね、やはり間違っているときは助言してくれということを部長会でもですね申して、やはりそういった中で自らを律していきたいと思っております。
藤原議員、
はい、部長会にもぜひ助言をいただきたいというところで、再発防止をそういう形で取られるということで理解してよろしいでしょうか。今回ですね、壱岐市自治基本条例第26条も見ておりました。市長は市政に関わる特に重要な事項について住民の意思を確認するために必要に応じて住民投票を、実施することができるとあります。この住民投票っていうこともやっぱり皆さん住民の意思っていうことが今回、説明責任を市長が、まあ、果たされたと、市長としては果たされた。それが、本当に住民にはそれが伝わっているのかどうかが、実際のところわからないと思います。この広報っていうのは、やはりどうしても一方通行の今回の広報、ホームページ、ケーブルテレビ、司法、一方通行です。やはり住民がどうそのことに対して考えているのか、っていうところで、私は、記者会見や対話の場をということで提案いたしました。しかし、その必要はないというふうに、今、市長はお答えいただいております。まあ、そこで、まあ、住民投票で住民の意思を確認するっていう方法もあります。また、市長が言われております、4つの責任の4番目、政治的責任。これは、日本大百科全書というところで調べましたところ、政治家は社会に対して包括的な影響力を持ち、その言動によって住民の生活が左右される。深い統率力によって行為の結果を予見できる人でなければならない。選挙が政治的責任を問う機会であると政治的責任の説明をしてあります。今回のことで、やはり市民は自分たちの思いを伝えられていないということに、かなり、いろんなところから声があります。やはり市民の怒りの声っていうのが、なかなか多分市長には届いているのかいないのか、ということなんですけど、なかなか表に出てない声、ある市民の方は、市役所の前に座り込みをして抗議をしたら伝わるだろうか、とまで言われました。今回の、10分の1カット、1割カット、10分の1ですね。減給処分。これはあまりにも軽すぎる。道義的責任はこれでは果たせないんじゃないかという声もあります。やはり市民にはそういう市長の、思い、説明責任がきちっと伝わって、それが市民は 市長に伝えたいのに伝えられないというところに今大きな問題があると考えます。判決確定後再度市民からの信託を受けてからしか本来の、市政運営は継続できないと私は考えております。駅の未来を考えて、住民の意思を再度問う住民投票または選挙という行為を通して、市政をの運営を継続できるのではないかと思いますが、市長、そのあたりの、考えをお願いいたします。
それから市長、
この件に関しては市民の皆さんもいろんなご意見があると十分承知いたしております。ただ私は判決の内容について市民の皆様に今竹原議員は一方的とおっしゃいましたけれども、もうその内容について、ご質問を申し上げてご理解をいただいたというふうに思っておるところであります。
竹原議員、
一方的っていうのは、まあ、全員がそう思ってあるとは思う、ないんでしょうが、やはりこう、市民の声が届かないっていう方からは、やはりもう、大変、市民はこう、多分対話をしたいっていう、市長に対して自分たちの、自分たちの思いを市長聞いてくださいっていうのが多分一番だと思います。そこがなくって、今、言及この条例の案で、市民が納得して、このまま続けられるのはどうなのかっていうところを考えている市民の声があるということを伝えて、一番目の質問を終わります。続きまして、第2点目ですね、自殺対策の取り組みについてです。今回、壱岐市の自殺死亡率は県下でワースト1というところで、過去のデータになるかもしれませんが、ワースト1ということで、また長引くコロナ禍において、経済的にも精神的にも苦しい住民が増えております。壱岐市命支える自殺対策計画、壱岐市の自殺対策の取り組み、誰も自殺に追い込まれることのない壱岐市を目指して、策定された計画が令和4年度改定になりますが、現段階の、中間評価とですね、目標達成状況及び、具体的な取り組み状況についてお尋ねいたします。
保健環境部長。
3番秋原議員のご質問にお答えをいたします。はじめに壱岐市命を支える自殺対策計画の策定におきましては、策定年度である平成30年度の国からの報告において、過去の本市の自殺死亡率が長崎県内でも高い状況であること、キーワードが高齢者、生活困窮者、被害業者であること、さらにその要因も健康、経済、家庭問題など複合化していることが示され、この対策は健康部門だけでは進められるものではないという判断のもと、市長を本部長とする壱岐市自殺対策推進本部を設け、県庁横断的な取り組みとしまして、19か21名のワーキング職員を選出し、市役所以外の医療、福祉、警察、法律、事務所などからも補助源を仰ぎながら、ワーキンググループの中で、現状や課題、今後の取り組みにつきまして、 議論し、計画に盛り込んだところでございます。中間評価と目標達成状況につきましては、数値目標の1点目、平成28年度人口10万人あたりの自殺死亡率 30.0 人から目標年度、令和4年度を 24.0 人と設定をいたしておりますが、令和2年度は 22.7 人となっております。平成30年度は長崎県内ワースト1位でありましたが、令和3年度は14位、令和2年度は4位と、人口10万人あたりということもあり、年度間の変動が大きい状況でありますが、平均しますと依然としまして高い割合で推移しているものと認識をいたしております。2点目の睡眠が十分取れてない人の割合は 26.4% から目標年度 24% と設定をいたしておりますが、令和2年度は 26.1% であり、横ばいで推移しており、未達成となっております。3点目の市役所の自殺対策研修は、4年後の職員の受講率を 70% 以上と設定をしておりますが、令和2年度に総務部門で開催された報酬会への参加は、保健師、栄養士は 100% の参加となっていますが、全体では 25% の参加となっております。次に具体的な取り組み状況としましては、計画を推進するにあたり、ガイドブックの作成、ワーキング会議の開催を行ってまいりました。また市民の皆様にも分かりやすく お伝えするため、計画の市民版を作成いたしております。壱岐市のキーワードである高齢者生活困窮者への対策としましては、地域包括支援センターや社会福祉協議会の相談職員、4町の民生委員、またヘルスメイトの方々にヘッドキーパー研修を行い、啓発を行ってまいりました。しかしながら、コロナ禍の中で集会等の場が制限されたことや、感染拡大防止へのワクチン接種が最優先課題となり、この1年半は十分な活動を行うことができず、歯がゆさを感じております。コロナが落ち着きましたら、壱岐保健所を連携し、早急に取り組みの強化を行ってまいりたいと考えております。また自殺願望などに陥る前段階での対応としまして、心の健康づくりやストレス解消など、日常の生活の の中で取り組むことの重要性につきまして、市民皆様に安心と理解を深めていただくために、司法と広報媒体を活用し、広く周知を図りながら、悩みを抱えている方々へ産業振興、商工部門、そして地域と連携し、お絵かけや見守りの輪を広げ、細やかな相談体制づくりの充実を図るとともに、長引くコロナ禍による行動、社会活動の制限が自殺者数に影響を与えていることなどの因果関係を分析し、時期見直しにあたり、新型コロナ対策を含めた内容を盛り込んでまいりたいと考えております。以上でございます。
竹原議員、
はい、詳しい答弁ありがとうございます。今回私がなぜこれを取り上げたかと申しますと、今年1月の、3連休に、ある方からお電話がありました。年末年始、食べ物もなくお金ももう底をついて仕事もないんです。結局なんとか、そのコロナ禍もあって仕事も本当にない状況の中、自分でどうにかしようといろんなネットビジネス等にも手を出されて、最終的にはこう多重債務に陥っておられました。で、年末年始ですので相談窓口もなく、対応できる相談できるところもなく、本当に一人で悩み、もうちょっと本当にうつ状態ですね。もう食べるものもなく、このままだと自分はもう生きられないかなっていうことでお電話がありました。で、やっぱりその方は、障害手帳をお持ちです。高齢です。そして独居でした。全くお一人で悩み、なんとか年を越して、もう連休だったのでどこにもですね頼れずに、まあたまたま私の方に電話があったんですが、やはりこういう方が他にもいるんだろうなってその時考えました。そしてどういう支援体制がいるのかって、あるのかって、まず私もこう対策をですねいろいろ見た時に、先ほど言われましたように生活困窮者、社協さんですね、あとまたケアマネージャーさん、民生委員さん、本当にいらっしゃいます。しかしなかなかその SOS をその方は発信できなかった。なんとか自分でどうにかしようと思って頑張っておられた。だから生活保護だけは受けたくないんですってずっとおっしゃってました。でも現もう本当にそれは無理な段階まで来られて、今、多重債務清算のために法律、事務所と相談もされ、今回、まあ、自己破産、また廃業、そして生活保護という今の流れで手続きをされておられます。本当に一人で困られてました。まあ、タイミングが本当に年末年始ということもあったんでしょうが、まあ、どこにどう頼っていいのかも分かられなかったみたいですね。そこで、まあ、いくつかサポートの場所をおつなぎいたしまして、今はきちんと対応してもらって、すごく今は前向きに次の、自分もなんとか生きていくための手続きを今やってますということで、少しだけ安心しております。やはり、こういう方も本当にもううつ状態にやっぱりなられて、食べ物もない、お金もないような状況を、なんとか、周りがサポートできる体制っていうのが、やはり、 必要だなと感じて、今回その自殺対策どうのようになっているのかというところで、見ていました。先ほども、ストレスに対する、市民のこうチェックシートとかもですね、この計画の中にはちゃんと作ってありました。本当にきちんとしたものを作られてますので、これをやはり市民は有効利用できてないなと私も知らなかったんですけれども、そういうチェックシートで日頃から自分の、心の状態、また自分の家族や周りの方にもそれを進めるような、取り組みをですね、今後されていくということですので、ぜひこのストレスチェックシート、ぜひ市民の目に触れるような形で使えるような形でしていただきたいなと思います。他地区では、実際このシートではなくストレスチェックのアプリ化をして、ネット上にも上げている自治体もございました。ぜひ今度からですね、そういうことも考えて、いただきたいなと思います。また先ほども、ゲートキーパーの研修というのも言われました。これもすごく大事です、ね、社協の方、民生委員さん、ヘルスメイトさんということで、言われておりますが、またその他の方々へもやはり対応の仕方がですね、その方だけではないと思いますので、ぜひ市民の方にもそういう、研修の場を作っていただきたいなと考えております。今のところそういう、研修の機会は市民向けには何か考えておられるでしょうか。
はい、保健環境部長。
はい、まずヘックシートのアプリ等の活用につきましては、今現在コロナ禍の中でもありますし、市民の皆様が活用できるようにホームページ、また LINE のアプリ、そういったもの等に載せてまいりたいと考えておるところでございます。それとゲートキーパー研修につきましては、なかなか今集いの場というのが制限をされている状況もありますけれども、まあ、公民館等からそういうふうな要望等が上がれば、こちらの方も感染対策を図りながら行ってまいりたいと考えております。
あり
がとうございます。先ほどそのストレスチェックシートですね、それプラス相談窓口の一覧というのもあると思います。これもぜひ市民向けに、先ほど市民版のパンフレットを作ったというふうにおっしゃられました。それにも書いてあるんですけれども、やはりもう一度ホームページ等ですね、見やすい形でこういうのがあると、相談をしたい方、また受けた方も調べやすいかなと思います。ぜひお願いいたします。あとまたその相談窓口も通常ですと平日の昼間しかの時間が書いてありません。やはりこういう心のですね、うつ状態な、健康の親なのお悩みの方などは、割と夜の時間とかですね、相談があったりします。最近では、SNS 相談とかも、あるようですので、そこら辺のも、こう、載せていただくとありがたいかと思います。まあ、一番は夜間休日対応が、の窓口が少ないというのがすごく問題だと思います。と次は、今、域ではそう、かなり自殺の方が多い。特に中高年の男性が多いっていうのが多分域の特徴だと思います。そうなりますと、この自死遺族の、特に子供たちも、いると思います。まあ、こういう子供たちへの対応等は、今まで何かされてましたでしょうか。お尋ねです。
保健環境部長。
はい、 竹原議員の質問にお答えをいたします。壱岐市の自殺の特徴としましては、働き盛りの40代50歳代の方の自殺の増加が見られるという報告も上がっております。そういった中で、子どもさんに特化した相談というのは今のところこちらの方も受けていないわけですけれども、やはり複合的な要因が関連を してまいりますので、各部門と連携を図りながら相談体制の構築を図ってまいりたいと思っております。
柳議員、
すいません、私の説明が悪かったですね。自死遺族のですので、親が亡くなったお子様に、子供に対する支援っていうのが何か今まで壱岐市ではあったのかなと思ってお尋ねでした。よその地区では、地域では、自死遺族の会とかですね、そういう事情的なグループもあります。どうしてもこういうこうデリケートな問題ですので、各お一人お一人が悩みを一人で抱えて、おられるので、やっぱそれをこうお互いに、自主的なグループを作って、そういうケアをですね、お互いにしているようなところもあります。またそこに、親が亡くなった子どもたちっていうのも、自死遺族のですね、維持ですかね、はい、もありますので、そういう面も次回の計画等に生かしていただきたいと思います。また次がですね、最後になりますが、前回の計画の時のアンケートにもありました、壱岐病院の精神科についてですね、病棟の復活や、緊急救急医療体制、精神科のですね、が、必要だ。また、精神科の夜間や休日の体制整備もぜひ必要だということで、アンケートにも記載がありました。おそらくこれは今も変わってないかと思いますので、次の計画等もですね、お願いいたします。最後に、次年度の自殺対策計画に策定にあたり、やはり貧困や介護、メンタルヘルス、引きこもり、多重債務など様々な問題に配慮する必要があります。自殺の背景には必ず孤立、孤独が潜んでおります。現在の支援体制の課題を踏まえ、ウィズコロナに対応した誰一人取り残さない支援体制の強化、また居場所づくりや地域の見守り支援者の育成、町内連携や、地域ネットワークなど包括的な支援が必要と考えます。ウィズコロナに対応した、自殺対策強化の推進について、自殺対策推進本部長として、決意と今後の方向性について見解をお願いできますでしょうか。
白川市長。
この自殺対策につきましてはですね、県が今最も力を入れておりまして、私も平成30年に初めて、県の会議に参りまして、その時に壱岐はワーストワンだと、実際耳それから資料に目を疑ったんです。そしてこれはいけないということで、課長とですね一緒に行ったんですけど、どうかしようよということところが、それからなかなか減りませんでした。で、私も身近な人がですね自殺をしたしておりまして、家族の方に何があったんですか、どういう悩みがあったんですか。それはですね、極端に言えば奥さんがですね、それがわからないんですとおっしゃる。そういったですね、自殺というのはもう本当に何が原因かわからない。しかし、今におっしゃるようにですね、その貧困であるとか精神的なものであるとかいうのはですね、大きな要因だと思っております。ぜひですね、その自殺防止対策についてですね、市役所を挙げて取り組みたいと思っております。
竹原議員。
がとうございます。3月は、実は自殺対策強化月間となっております。ぜひ、次年度の計画に向けて、町内連携をとって、また計画をですね、各団体とも含めて、作っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは3点目の、壱岐市地域福祉計画、壱岐市障害者計画について質問いたします。市長の3月の施政方針でも、述べられました地域福祉の推進についてというところで、令和4年度から5カ年計画として第3次の壱岐市地域福祉計画と、壱岐市障害者計画が策定されております。それについて質問です。今回、すべて見させていただきました素案についてアンケートも、中高生も含めて3種類のアンケートも実施されておりました。大変詳しいアンケート、そのアンケートの結果を見ますと、やはり市の福祉サービスや福祉活動の、情報提供が不十分、福祉サービスの内容や利用方法などの情報、困った時の相談できる機関や窓口に対する情報がもっと充実させてほしいという結果が出ていました。やはり弱い立場の方、いろんな苦しみ、悩み、取り残されやすい人々の声を生かしたサービスの改善における具体的な取り組みの事例等ありましたら、お願いいたします。また、地域福祉の増進のため、壱岐市が今後最も優先課題として取り組むべき施策等についてもお願いいたします。
市民部長。
3番、竹原議員の壱岐市地域福祉計画、壱岐市障害者計画についてのご質問にお答えをいたします。まず、この度の計画の策定に向けて、先般実施いたしましたパブリックコメントに対しましては、議員の皆様はじめ、市民の皆様に貴重なご意見をいただきましたことに、この場をお借りしてお礼を申し上げます。いただいたご意見につきましては、できる限り計画に反映させていただいておりますので、ご報告は、改めてお礼を申し上げたいと思います。さて、現在壱岐市では福祉に関する相談窓口として市民福祉課や各支所等での対応をはじめ、高齢者、障害者、子育て等に関する相談についても各担当相談窓口において対応をいたしております。今回壱岐市地域計画を策定するにあたり実施したアンケート調査の結果を結果を見てのご質問でございますけれども、改めて補足で説明、アンケート調査の内容を説明しようと思いましたが、時間がないようですので、ちょっと省略をさせていただきます。質問の弱い立場の方へのサービスの改善における具体的な取り組み事例としましては、一例でございますが、障害福祉事業につきまして、満65歳に到達すると、介護保険へと移行するのが原則ですが、利用者の意向や障害の特性を考慮して、介護保険と障害福祉の併記を認めたり、介護保険に移行せず、障害福祉事業を継続して提供するなど、市の判断で柔軟に取り組んでいるところでございます。壱岐市が最優先課題として取り組むべき施策についての考え方として、高齢者や障害のある人が積極的に社会参加することができるよう、これまで通り公共施設等のバリアフリー化を一層進めることはもちろんでございますが、多様化するニーズと個々の置かれている状況により柔軟に対応するためには、各種施策に総合的に取り組むことが重要であると考えております。また、行政ができることには限度もございますので、自らの努力や隣近所、さらには地域の支援、またボランティアや民間事業所等の事業による展開も必要となってまいります。市としましては、壱岐市地域福祉計画の基本理念として掲げております。誰一人取り残されることがないよう支え合い、尊重し合い、安心して自分らしく生き生きと暮らせる街づくりを目指し、 次女、五女、共助、そして公助が連携した地域共生社会の実現に向けて計画に掲げた各施策に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
竹原議員。
すいません、時間がないのですいません。はい、今具体例を一つ挙げていただいたんですけど、私からもちょっと2点ほどご紹介いたします。前回ろうあの方がファックスが壊れたということで、ファックスのあの機器の、買い替えですかね、その時にすごく補助していただいてよかったということを大変喜ばれておりました。やはりご本人はそういう補助があることすらご存じないんですので、今回故障して困ってあった時にそういう補助があるということを市役所の方から教えていただいたことをすごく感謝されておりました。やはりそういう方が他にもたくさんいらっしゃるのではないかと思います。まだ知られない方もですね、ぜひそういう補助もある、いろんな機器や今ですねサービスもありますので、お伝え願いたいと思います。またその方も、おそらく適用されるんじゃないかと思うのが、障害者軽度生活援助というサービスがあると思います。多分そこはご存じないみたいですので、買い物を支援を今ボランティアの方が支えておられます。そういう事業の補助等あることもお伝え願いたいと思います。はい、あとですね、耳が聞こえないので玄関のチャイムがわからないということです。だからそういう方には、室内の信号装置という機材もあります。そういうのもその方に、ご提案とかですねできれば対応できるのかなと思いますので、やはりこう一人一人いろんなこう障害も違いますが、そこにあったサービスが今いろいろありますので、そこら辺をご本人はなかなか見つけられません。ぜひ行政の方でそういうありますよ、いかがですかということをお伝え願いたいと思います。大変そういう今困ってある方を支えるボランティアがいらっしゃるんですが、なかなかやっぱりその方ももう高齢になっておられます。みんなで助け合いながらですね、補い合いながら、できるサービスは受けていただき、より良い、ですね、困っていることを聞いて、その解決されるための支援策をぜひお願いいたします。あとはですね、もう一つ、3月の司法にも載っておりました、引きこもりに対する相談窓口として、社協の壱岐市生活相談支援センター、また保健所の引きこもり地域支援センターとありました。壱岐市市役所内ではその引きこもりに対する対応は特別されてないということでよかったでしょうか。一応ですね、司法にはその2つしか書かれておりませんでしたので、じゃあもうそちらで対応するということですね。わかりました。一つ民間団体として今、壱岐市の方では、佐世保若者サポートステーションという、厚労省からの委託事業で、15歳から49歳までの氷河期世代の方への、就労支援等ですね、引きこもりの方も含めた、いろんなサービス等も行っておりますので、これも一つご提供しておきます。はい、あとその保健所が引きこもりの支援の時に前回研修会がありまして、不登校と引きこもり支援ということでありました。実際今壱岐市内でも不登校でお悩みの方がやっぱ声がありまして、いろんな情報を求めておられます。そういう方に小中学生はまだ学校や委員会と対応されてるんですけれども、中退者、高校中退者、通信制高校、無職者、そういう方々への対応も今後必要になってくるかと思います。ぜひそういう制度から高齢落ちるような方々もやっぱり中にはいらっしゃいますので、ぜひそういう方にも、目を向けていただいて、必要な支援等を考えていただきたいと思います。以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。